リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。今回は京都室町の町や有志庵情報をご紹介いたします。どうぞお楽しみに。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは日本スピンドル製造株式会社技術顧問であり落語愛好家の浅見健一さん、そして奥様の理恵さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速なんですけれども、桂米治室町有志庵一人会っていうのを企画されていらっしゃるということですので、まずはその情報を簡単にご紹介いただけますか。
はい、わかりました。今月来月の11月11日の土曜日、京町屋有志庵2階座敷で開催いたします。開演は16時からでして、会場が15時半30分からとなります。よろしくお願いします。
はい、有志庵というのは烏丸御池、からでは、2つ西に行ったところですね。室町通り、はい、北側にある町屋でございます。そこでいろんな企画をされているんですけれども、今回は桂米治室町有志庵一人会、落語がね開催されるのは初めてのことではないかなと思います。では浅見さんは先ほどねご紹介で日本スピンドル製造株式会社技術顧問ということなんですけれども、なんか理系でちょっと硬い感じのお仕事かなと思うんですけど落語愛好家ということなんですけど、そのあたり、落語をなぜお好きなのかというところも含めて教えてください。
はい、わかりました。私米治さんの市長の桂米治さんと同じ高校出身でして、米治さんが大先輩なんですけれども、姫中時代から姫路志向に変わる時の第1期生が第2期生が桂米治さんで、私が高校2年生の時に文化祭がありまして、その時に講演に来ていただきまして、1時間ちょっとぐらい講演されたんですけれども、その時に感じたのが、落語家さんって非常に話が上手で、笑いを取りながら少し落語の話もされながら、高校生が今後どうやって生きていったらいいのかということを1時間ちょっと話されて、非常に爆笑の渦がいっぱい出てきたり、非常に話に引き込むのが上手だなと、落語家さんって素晴らしい人だなというのを感じました。
はい、じゃあ高校の先輩として桂米治師匠がいらっしゃったということなんですね。はい、そしてこんな企画をいろいろされてますが、奥様の理恵さんは、
はい、
落語との触れ合いというか、
私は好きな理由は、ただ本当に主人に、ついて一緒にその落語会に参加していくのが本当に初めてで、それがきっかけなんですけれども、ちょっとなんていうんですかね、私にとっては落語はちょっとハードルが高いかなと思ってたんですけれども、実際にその同じ空間にいて、すごくそのやっぱり情景が浮かぶんですね。でそれをこう膨らましながらやっぱりその笑える、楽しい。でまたみんなさんと聞いて、その後そのお話をするのも楽しいですし、またそのはい、また後に話されると思いますけれども、米治さんの一人会もとても落語愛にあふれる素敵な会で、はい。そんなところですかね。はい、
ご主人の圭一さんの方はその落語をね、まず、米治師匠のお話を伺ってという、それは講演会だったんですけれども、ね、落語そのものに面白いなと思われたのは、
落語をですね、聞いたのはね、私が京都に住み出してからなんですけれども、前ちょっと下京区の方に住んでまして、その近くに白山湯という銭湯がありまして、その白山湯の2階で白山寄席 っていうのをのりさんが開催されてまして、そこに初めて行かせてもらった時は、まあ、大阪で活躍されている落語家さんとのりさんの2人で落語を聞かせていただいたんですけども、まず大阪の落語家さんがやっぱり大きな会場でされることが多いのかなということで、大きな声出されて大きな動作で、うん、落語されてまして、非常に面白かったんですけども、そこの会場が非常にそんなに大きなところでは12畳ぐらいのこじんまりした座敷だったので、まあなんか耳が痛いなというところもありましてその次に米石さんが出てこられて、まあ諭すような語り口で滑らかにいろんなことを喋られて、で当然爆笑の渦になるんですけども、非常に笑いもとって、まあほろりとされるところはほろりとさせて、まあ、非常に楽しい時間を過ごさせていただいて、やっぱり米津さんっていえば京都の人やなと思って、はあ、まあ京都には2人しか師匠と呼ばれる方今のところいませんで、うん、米津さんと塩谷さんという方なんですけども、うん、まあさすがにちょっとやっぱり京都の落語は大阪とは違うんかなと思ったりをしました、は
い、なるほど。じゃあもう最初に落語そのものっていうところの出会いそのものが桂米津さんだった、ね、ということなんですね、はいはい。じゃあそれからもう米津さんの大ファンという、
はいはい、
なるほど。で奥様の理恵さんの方も、米津さん の, 落語はよく聞かれていたという、はい、
そうですね、はい、
なるほど。そして今回企画をね、されて、ご自身で今までは落語会っていうところに行かれてたんだけれども、
ね、
今回はご自身で、はい、企画をしようということになったということで、はいはい、そのあたりのお話も、
はい、その白山院の寄席に行かせてもらったのはもう10 20年近く前なんですけども、それから米津さんにハマっちゃって、まあ、毎年1回か2回米津さんが出てる落語京都であるやつを行ってて、まあ、そこでいろんな友達もできてですね、どこかで米津さん中心の落語会したいよねという話があって、そろそろしようかなと思ったところにコロナになっちゃって3年以上落語会もなかなか行けなくなった状態があって、今回何回かまた米津さんの落語会を聞かせてもらって、その友達とやろうかということになって、米津さんに話したらいいよと、ぜひ やりましょうということになりまして、やることになりました。でその時に昔米津さんの落語会の後に夕食会がついてたのが何個かありまして、そこでいろいろ話させてもらうのが非常に楽しかったんで、そういう会もやろうねということで今回そういう企画をさせてもらってました。
なるほど。まあ米津さんとの出会い、そして米津さんのそのおつながりから生まれた、
そうですね、
企画ということで、はい、実は米津さんラジオカフェにもね、まあずっと以前は番組もしてくださったことがあって、ね、私もなんかワクワクしてるんですけれども、その、会の内容については後半にちょっとお話をたっぷり伺いたいなと思います、はい、ここでミュージックブレイクで本日のゲストセレクトをご紹介いただけますか。
私の好きなですね、ケニー・ジーのシルエットという曲なんですけども、まあ、30年以上前の曲なんですけど、今でも夜ホッとしたい時に聴く曲です。よろしくお願いします。
ではどうぞお聴きください。はい、今夜は日本スピンドル製造株式会社技術顧問であり落語愛好家の浅見健一さんと奥様の理恵さんにお越しいただいています。今回は11月11日開催の落語の会、桂米津室町有志庵一人会についてお話を伺っていきたいなと思っております。先ほどはね、落語の面白さをご紹介いただいたんですけれども、ここからはちょっと11月11日の企画についてちょっとご紹介いただけますか。
はい、わかりました。11日に米津さんの一人会を開催させていただきます。まあ、米津さんはですね、一人会をですね、2年前の9月頃から始められて、今継続もされてまして、まあ、ほぼ京都でされてるんですけれども、今後は大阪なんかともやっていきたいなとおっしゃっています。まあ、一人会では演目は一応3席をやっていただく予定になりまして、どんな演目をやるのかは当日のお楽しみということで、よろしくお願いします。で、会場がですね、まあ、20畳ぐらいですかね。まあ、それぐらいですので、こじんまりした部屋ですので、まあ、定員マックス30名ぐらいで、とお願いでなっております。よろしくお願いします。で落語会の後にですね、食事会 を企画しています。米地さんを囲んで食事会をするんですけれども、アルコールももちろんお出しします。この時にですね、いろいろ米地さんも参加された方とお話ししたいということが非常に大きな希望がありまして、米地さんに対する Q&A もやりますんで、ご紙をお配りしますんで、そこにご質問を書いていただいて米地さんに答えていただくということを食事会の間にやろうかなと思っております。それでですね、先ほども申しましたけれども、昔も米地さんは食事会付きの落語会をやっておられたんですけれども、その中で私が一番楽しかったのは落語に出てくる食材を使った料理が出てくるというのがありまして、今回ももしかしたらそういうものが出てくるかもしれないということをご期待いただければいいかなと思っています。
はい、ありがとうございます。ユシアンはね、ちょっともう少し狭いかなと思います。残念ながら
ちょっと盛りましたね。
ただ私もその食事会付きのその祇園でされてた時の落語会に伺ったことがありますけど、なかなかね、もういろんな思考がされて楽しいものでしたし、お話も面白かったなと思うんですけれども、今回はそういうことも含めていろいろ質問なんかも、ね、はい、できる。
そうですね、落語初心者の方にとってはもう分からないことだらけだと思いますので、落語に出てくる昔の難しい言葉、扱わないような言葉も多分出てくると思いますんで、そういうのを気軽に質問していただければなと思います。
なるほど。奥様の理恵さんの方は、なんかこう、はい、落語の中にこう情景が見えてきたりもするし、なんかそういう面白さがあるっておっしゃってましたけど、はい、例えば心に残る情景とかこういうなんかお話が面白かったねみたいなことありますか？
私も主人もお酒が好きで、まあ食べることも好きなんですけれども、夫婦の夫婦間のやり取りとかね、まあ、今も昔も結構奥さんが強かったりとかそういうのも出てきますし
嬉しいですね
あとはやっぱり酔っ払いが登場してきたり、
そう
ですね、そこをね、もう米地さんがこうね、まあ、ちょっとこういろいろこうジェスチャーというか手振りをしながら、面白く本当にやられたりとかですね、やっぱりお酒にまつわることも結構出てきます、そうするとやっぱり私たちもなんか共感できたりくすって笑っちゃったりするところもあって、そういうところもさらにというか面白いところ、まあ、記憶にも残りますし、はい、そんなところですかね。
なんか先ほどね、食事にまつわるものがもしかしたらっていう、それはちょっと当日どんな演目かわからないの で、
ね、
今、
は
い、分かりませんが、それでもそういう場面はよくあるんですかね、落語の中では。
落語は少ないですけどありますね、例えば青菜っていう落語にですね、まあ、これは長屋の植木屋さんが青棚の庭を剪定する話なんですけども、その時に、まあ、3時になったら青菜さんが読んでいっぱいやらへんかという時に、いろんな奥さんが作った料理食べながら柳かけっていうお酒を飲むんですけども、柳かけっても僕も最初知らなかったですけど、どんなお酒かっていうと、後で調べたんですけど、みりんの日本酒割りなんですね。
みりんの日本酒割り、
本みりんの甘いみりんの、それを冷たく冷やして飲むと、昔は井戸につけてる、それがね、試して飲んでたらめちゃくちゃ美味しいんですよ
試さそう家でね
、まあ、それかなり強いお酒なんですぐ売っちゃうんですけど、まあ、そういうこれなんだろう、どういうものだろうって想像を膨らませながら楽を聴いていただくと面白いなと思います。
なんかそうやって試すというか実験されるというところが理系な感じがします
でもちょうどそのユーシアのテーマでもある、ヨプのテーマさん、さんのテーマでもある、まあね、こう入り口遊びでもちょっと文化が実はっていうね、
そうですね、
はい、そこにもつながってくるし、
さて、そのとてもね面白い興味深い企画なんですけど、はい、どういうふうにして申し込みしたらいいでしょうか？
申し込みはですね、私のメールか、もしくは米地さんのホームページから申し込んでください。私のメールですけど、
はい、ぜひ、
英語でブラックタイガー blacktiger0719@gmail.com です。よろしくお願いします。はい、
今さっと分かった方は素晴らしいと思いますけど、
ブラックタイガーです
でもブラックタイガーなんですね、
はい、ローマ字じゃなくて英語ですね、
はい、この番組ブログの方にも書いてもいいですかね、申し込み先にね、
はい、
書いて置きますのでチェックいただいたらと思いますし、また米津さんのねサイトから申し込みも OK ということなので、うん、ぜひ。それでもう少し開催の内容を教えていただきますけど、うん、具体的に何時にどこで、はい、どこでは伺いましたけど、
もう一度説明させていただきますと、
料金なんかも
京町屋有志庵の2階の座席で11月17日午後4時開演です。3時30分会場になっています。で、落語と食事はセットですんで、そのでワンドリンクご希望の方は6500円、落語と食事とフリードリンクご希望の方は7500円となっています。当日聴取いたしますんでよろしくお願いいたします。
なんかフリードリンク頼みそうな気が
しますね。おいしいお酒ご用意してお待ちしております。
いや、ありがとうございます。時間になってきました。あっという間なんですけど、ぜひ皆さんお越しいただきたいですね。
そうですね、は
い、
本当に落語初めての方にもぜひいらしていただきたいなと思います。
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜のゲストは日本スピンドル製造株式会社技術顧問であり落語愛好家の浅見健一さんでした。そして奥様の理恵さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。